私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。昨日は白馬キャンプがありまして、殉教生活がありましてとても祝福されましたけれどもですね、残念ながらとうと殉教生活の大乗制度がですね今できないんですね。で、映像を作ったり動画を作ることに思いのある方はね、ぜひ教えてほしいと思います。せっかくあれね素晴らしいのがあるので、ダイジェスト映像を使って、ね、後でも出れなかった人にもね、もちろん全部配信してもいいですけども、短い時間でも見れれるダイジェスト映像を作れたら本当にいいなと思っています。はい、それで今日はですね最初に、今度は3月に、白馬キャンプがありますので、それの紹介映像を、安定教会の主催ですけれども、長野の白馬で白馬キャンプがあります。それの紹介映像を見ていただきたいと思います。
I'm here to introduce to you the Hakuba Sunarugoi Camp. Hakuba Sunarugoi Camp is a Christian camp that takes place every winter. This camp is a training place for those who will do God's work together at the end times, like it is written in the book of Revelation. Have you ever thought about wanting to use prophecy or the work of healing in your ministry just like Jesus and his disciples? In fact, every Christian has the ability to use the 9 gifts of the Holy Spirit.You can learn the proper way to use the gifts of the Holy Spirit and how to monitor those gifts as a church at the intensive practice classes. Along with that, you can actually try using the gifts so that you can experience the work of the gifts as well.The time of revelation is drawing near. The work of the Holy Spirit is getting stronger, and God's plans that are written in the Bible are moving forward in a powerful way. If you reach out, the work of the gifts will be opened for you. There are these special seminars for music, technology, social media, and others that are valuable for ministry in the 21st century.
We are about to get the next time we're ending. So, we're going to get the next time we're ending.でも、アレルギーを持っている方もですね。
At Hakuba Sunarugoi Camp, you can partake in winter activities like ski and snowboarding. Enjoy the world-famous powdered snow that Hakuba has to offer.This year marks the 12th annual Hakuba Christian Film Festival. Every year, there are over 50 films that enter from many different genres. Last year's winner was Born Again, the key that connects heaven and earth.
ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。教会のこととなると普段は暴れ出す父が今、祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは、救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人は、すぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を固くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが、奇跡が起きた。
I'll post the winning film in the description below. I'm so excited to see what films will be nominated this year.Worshipping God is the most joyous thing for us Christians. At Hakuba Sunarugoi Camp, we will have morning and evening service every day so that we can praise God together. God works greatly in these services. At times, people experience healing, other times, answers to problems, and other times, being told which path they should go on.
常に大変な状況にですね陥ったことが、
皆さんお疲れされます器ですよ、皆さんは世界に行きますよ、またね。
でも神様語ったのは何、全世界にまず出て行きます。
本当にこの神様がこの場にご臨在らしてくださったり、このキャンプを祝福してくださる。
I hope you enjoyed this virtual tour of the Hakubas Nergoi Camp. This camp is available for anyone to join. Anyone who is interested in winter sports, wants to take part in the hot springs, or just wants to take in the scenery, anyone is welcome and everyone will enjoy this camp for sure. This camp has a clear purpose. This camp is for those who want to obey God, who want to take part in the gifts of the Holy Spirit, and for those who will be a part of the ministry during the times of the Revelation. Those people will especially have a great time at this camp. The sign up and additional information will be linked below in the description. God is inviting you to this camp. We look forward to seeing you at Hakuba. Bye!
3月1日から3日まで、ね、持たれます。で、今年はちょっとオミクロンのこともあって、去年はですね残念ながらオンラインキャンプになって、講師だけが東京に行ってみんな全国でオンラインでしたけども、今年は今のところやる予定でいますけれども、その場合でもちょっと対策が取られてやりますので、それでどうしても来れない方のためにはオンラインで今年も出れますのでね、昨日の殉教生活と私はセットだと思ってますので、ぜひね来れない方でもオンラインで受けていただきたいと思います。たくさん祝福がありますのでね、一緒に期待してほしいと思います。はい、それで、もう一つですね、今度はちょっと可愛いんですけども、宮崎の南牧師の娘さんのゆいちゃんの証ですけども、とても可愛らしい、でもすごく良い証です。お願いします。
まず笑顔になってしまう話を聞きの皆様こんにちは、宮崎市の南ゆいです。今日はオミクロンさえ益になる神の愛と力についてお話ししたいと思います。この間車に乗っている時 CD を聴こうとしました。私の車はもともと中古の車で、時々 CD がデッキから出てこないことがありました。どうしても聞きたいゴスペルがあり、電源を切ったり車のエンジンを切ったりいろいろやってみましたが、なかなか CD が出てこなくて困っていました。私は CD デッキに手を置いて、イエス様、 CD が聞けるようにしてくださいとお祈りしました。そしてデッキに向かって、君ならできますと先に感謝しました。なんとその後 CD がデッキからビーッと出てきて、聞きたいゴスペルを聞くことができました。オミクロンさえ益になりましたと感謝したら、きっとこの CD のように素晴らしい神様の愛と力を体験していくのだなと心が温かくなりました。今日はオミクロンさえ益になる神の愛と力についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
今回宮崎で正解があったんですけれどもね、お医者さんで牧師の資格も持っている方がおられるんですけど、その方が最近ずっと来てるんですけども、その家族と子どもたちがちょうど宮崎のこと、南家と同じぐらいなんですけど、子どもたちが10人もっとか、両方足したら10人、4、8人かな、いるんですけど、バイオリンとドラムとそれからピアノとギターが入ったかな、 なんかすごくね賛美が強くなってよかったと思います。でその時あの南君が説教したのがこの証だったんですね、まあ、父親としてすごい感動したんでしょうね。だからあの本当に聞きたかったみたいで、いろいろ南君が一生懸命やったけどダメで、まあ、諦めてたら娘さんが出てきて手を置いて祈った後に君ならできるって言ったんですねあの笑うかもしれませんけどね、笑って全然構わないんですけど、やってみてください。あの人がいるところでやりたくなかった人にないところでやってみてください。あの逆の言葉いっぱい言ってませんか。あの CD ね、なんで出てこないんだもん、ポン叩いてね、なんでもここの古いからもうバシンとかですね、もう言うこと聞かない CD とか言って怒ってませんか。逆はしてるんですよみんな。でも子供がやったこの素直な行為をねバカにしないでね、自分も人生の中で物に対して人に対していや大丈夫だよって、こう君ならできるよって、主は全部聖書見てたらいつもイエス様はそういう言葉をかけてますけど、それをしたらね奇跡って始まるんです。笑っていいですけどね、笑ってあなたがそれを自分の生活の中でやってみるかやってみないかは、あの神様の言葉だからね、神様の言葉に応答してやってみるか見ないかはあなたの人生を変えていきますね。それを知ってほしいと思います。はい、もう一つ、聖書ってこんなに面白い、はいお願いします。これはいつもは私の妻が読んでるんですけど、私が書いて、妻が殉教生涯の準備であまりに忙しくて、今回私が自分で読んでます。あの聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、
試練を喜ぶとき忍耐を全うする。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。ヤコブの手紙1章2節。私たちの人生に試練はつきものです。しかも同時にいくつもの試練が重なってやってくることがあります。それは普通に言えば悲惨な、とても辛いことです。でも聖書は言っています。さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びとしなさいと。どうしてでしょう。その試練を通して必ずあなたを愛しておられる神が祭殿を成してくださるからです。その試練を通して信仰が試され、その中で忍耐を通り忍耐を学ばされるのです。それは私たちにとって必ずしも嬉しいことではありません。むしろできれば避けたいことです。でもその忍耐を完全に働かせていくとき、私たちは何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとされていくのです。そして喜びはその忍耐を全うさせてくれる力なのです。喜びながら忍耐を全うしたとき、神の愛の真実、神の言葉と約束の成就を見るのです。あなたはイエス・キリストに本当に愛されています。
ありがとうございました。あと、ね、試練の中を通ることは必ずあると思いますけど、その時はもちろん嬉しくはないでしょうけども、そこで学ぶ忍耐というのは大賛になりますのでね、それを覚えてください。はい、それでは聖書に帰ります。マルコの福音書の16章のところを今日は開いていただきたいと思いますけれども、このマルコの福音書の16章15節から今日は18節のところを開きました。もう一度読みします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人と置けば病人は癒されます。大宣教命令と言われるイエス様が最後に弟子たちに語った言葉、マタイの28章にありますが、それのマルコ版ですね。で、弟子たちはこの時イエス様の一番大事な十字架の時にイエス様を裏切って逃げていきました。ペテロは、あなたはニワトリが二度鳴く前に三度裏切るって言われたんですね。その時に、いや他の弟子は知らないけど私は絶対裏切らないとそこまで言ったのに、言われた通りニワトリが二度鳴く前に三度裏切ったわけです。その後イエス様と目が合って、合流したって書いてありますね。男泣きですね、書いてあります。 またヨハネは自分のことを主に愛されたって知って言ったのに、あの当時の下着ってのはこう今のつなぎみたいなものだったので、それでそれだと走れないので、こうつなぎを脱いで、つなぎみたいな下着ですけど脱いで逃げたって書いてあるから、丸裸になって逃げたってことですね。で、自分のことを主に愛された弟子というほど主に愛されていることを知っていたのに逃げちゃった。で、他の弟子も同じようなものです。つまり一番イエス様の大事な十字架の時に、その時に逃げてしまった弟子たち、その弟子たちが、まあ、イエス様が復活されてやってきて、まあ、シャロームと言ってくださったんですけども、その弟子たちに最後にイエス様が託したのは、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいって言ったんですね。で、弟子たちはそうやって使命を与えてとっても嬉しかったと思うんです。嬉しかったと思うんですが、あの十字架の前だったらですね、もう嬉しくてですね、思わず手をグーにしてね、任せなさいとかですね、ね、私がやらずに誰がするって感じだったと思うんですけども、十字架で失敗して裏切ってしまった自分と、もう向き合わされたイエス様、神様の前に、自分の前にどうしようもない自分をもう突きつけられた。もう本当にあの昨日の説教じゃないですけども、パウロ牧師の、まあ、自分に絶望する、もうどうしようもない自分から逃げれない、目を背けれない現実があったわけですね。で、そんな自分を目につけられていて、それを見て、それを知っているイエス様が、それにもかかわらず、あなた方にこう全世界に行きなさい、しかも印を信じるなら与えるよって言ってくださった。とっても嬉しいんだけども、とても自分にはできないと思ったと思うんです。で、神様の語られる言葉っていうのはとても私たちにとって嬉しく温かいものがほとんどですけども、しかしあるものはというか、ある場合は、多くの場合はと言ってもいいかもしれないけど、それは自分にはできないなってことがあるんですね。ちょっと前に話しましたけど、あの5000人の男だけで5000人の時にイエス様が、弟子たちがこの人たちを解散させてほしい、ね、このあとご飯がなくないからって言ったら、いや、あなた方で与えなさいって言った時に、絶対不可能なんですよね。我々はその後のことを知ってるからいいけど、絶対不可能なんです。で、神様が言われることって私たちにはとてもできないこと。で、この場合だったら弟子たちにはそうしたいと思ってもそんなする力がないってことをもうよく分かってたんです。で、弟子たちどうしたかというとね、弟子たちにはね、嬉しかったけどできないんですよね。でも本当にできないって知ったから、彼らはこの後、実は使徒行伝に見ていくと分かりますけども、ルカの福音書のところで最後にイエス様が力を受けるまで待ちなさいって言われた。そしてその力は聖霊が来る時に受けるよって言われた。で、彼らは弟子たちっていうのは結構ね、一つになってるで一つになってなかった、お互いを気にし合ってた。ところがその弟子たちが一つになって、本当に神に祈った。なんで神に祈ったかって、自分にはできないってことをもう嫌ほど教えられたからです。で、これはちょうど昨日の殉教世界でパウロ牧師が言われたメッセージなんですけども、ね、出られた方は、聞いた方は知ってられたりしますけど、自分に絶望しなさいって、中途半端に絶望してもダメだって。結構ね、クリスチャンってね、真面目な方が多いんです。で、一生懸命努力する。その結果でもできないことがあって落ち込む。でも落ち込んでおしまいにしてほしくない。落ち込むよりもなるよりも、その自分を認めて受け入れてほしい。そして諦めないでほしい。神のところに行くんです。十字架の前に出てくるんです。その自分をそのまま、あの立派な自分じゃなくて、弱いまま、罪人のまま、どうしようもないまま神様に捧げます。十字架の死を受け取ってくださって、その私を通して神様働いてください。あなたがおっしゃるんだから、私にはできなくてもあなたにおできになるはずですからって神のところに行くわけですね。その時に死の力がない。で、弟子たちはもうそのイエス様がおっしゃった力を受けること、その力が何か分からなかったと思う。でもそこにかけるしかなかった。だからみんな集まって祈ってたら、聖霊がやってきて、神の霊ですね、聖霊に臨まれた時、彼らはこの場との成就を見るんですね。で、20節には、今読んだその次ですね、次20節には、そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らを共に働き、御言葉と伴う印を持って御言葉を確かめされたと書いてあるから、これ読んでるとすぐのように思うけど、この間に間があるんです ね。イエス様は天に昇られて右に疲れたと書いてあって、そしてペンテコステが来ますから、ね、さらっと書いてあるけど、その間に間があって、彼らは神の前に出て行ったんです。主にすがったんです。聖霊の力を受けた時、この言葉が成就した。で、その神様から語られた時に、自分にはできないなと思ったり不可能だと思ったとしたら、それは妥当です、健全です。でもそこで諦めるのでもなく、そこで必死に頑張るのでもなく、自分にはできないことを認めた上で神様により頼むんですね。主に真剣に求めるんですね。で、その時主が力をくださったり、あるいはこうしなさいって言ってくださったり、その神様の言葉に応答していく時に、 神が働かれるんですね。あの一番最初のねフィリピン人は何度も話してるけど、あの時私は力がなかったけどフィリピンに行けって言われて行って、そして、ヒーリング&ミラクルクルセイドと書いてあってできないって言ってみんなで顔合わせて、いや、ね、できませんって謝ろうと言おうって言ったって笑い話みたいな話があるけど、あれとっても大事な学びがあるんですよ。でも神様はしなさいって言うからやったら、最初はねあの祈れないわけですよね。あの出てきても自信がないから。そしたらフィリピンの牧師たちが祈ってくれて、いなくなった後自分たちがいないから自分たちが祈り始めたら奇跡が起こったわけでしょ。でそして1個じゃなくてダダダダダダッと起こったでしょ。一般市民に乗るぐらい。なぜかって言ったら、あの自分たちはできないけどフィリピンに来なさいって言ったでしょ。絶対できないと思ってて謝ろうと言ってたけど主がやれって言うからやったでしょ。でちょっと、ね、手を伸ばせなきゃやったけど、ね、あのフィリピンの牧師が伸ばしたらいなくなったからもう自分たちやるしかなくなったでしょ。これ神の愛ですよね。従えるように従えるように引っ張ってくれて、そして神様の言葉に応答した結果神様が働かれた。あの時に誰一人として彼らがすごかったと思う人はいなかった。神様はすごいとみんな思ったんですね。どうしてか、神がなされたからですよね。で神にすがったからですよね。で、あの皆さんね、あの神様に語られた時それの内容は何であろうと、できないなと思ったり、それ無理だと思ったとしても、行動であっても内側の問題であっても、許しなさいとかね、受け入れなさいとか言ってね、とても許せないと思ったとしても、そう思うことはあの許容範囲を超えたら許せませんから、人間って。その時に十字架のもとに行って、私は許せません、主を許し力をくださいって、神様は許されましたからそれはさせてくださいって、こう神に求めるんです。頑張れってんじゃなくて、主が働いてくださるんですね。で、ね、それをね、まず一つ目ね、できないことを認めて神のもとに行く、その時に奇跡が始まるんですね。で、このね、全世界に出ていき、すべての使えたものを福音の別にしたいって書いてあるんですけど、全世界なんです。すべての作られたものなんです。だから私たちはね、自分たちの方で制限するんです。私はアメリカ、私は日本、ね、私は若い人、私は、ね、ご年配の方、ね、私は学生とかね、私はハンデある人とかね、もちろん神様がある特定に対して特別な重荷を与えてそこにミッションに行くことはあります。例えばルツ前田さんはカンボジアに行きました。北太平洋出身でしたけどもね、カンボジアに行きました。家族親族にね、あのいろいろ言われたけど行きました。でも神様真実で、あのカンボジアの子供たちを連れて実家に帰ってきてね、みんなが集まって一緒に賛美をして食事をして感動でしたね、あの時ね。でそういうふうに特別な重荷が与えられて特別な地域に行くことはある。でもじゃあだからルツマヤさんはカンボジア代表かというと、神様に導かれたらいろんなところに今度はその証を持って出ていくことが始まると思います。まもなくしたら私たちはどうしても自分で制限を加えたいんです。場所を制限したり、あるいはこの全てのと書いてあるけど自分はもうここだけって。である意味でそれは賢い人が多いんです。そういうこと言うのは自分を見ていろいろ経験考えたら、あだここだなとか、あこれだなとか、いやもう私は若いからとてもそんなね、そんな年キャリアの人たちに言うのはね失礼だし無理だ、逆もある、年を取ってて世代間ギャップでね私の言うことは聞いてもらえないしね、お説教になってしまうからやめた方がいいって言って、人間的には賢いですし正しいですよ。でも主が言われたら世代間ギャップなんて超えるんです。主が言われたら若い人でもご年配の方に語った時に人は救われるんです。主が働かれればね、主が働かれなければ心は感動しても救いは起こりません。心は感動することがあります。でも心がいくら感動しても救いは起こりません。救いって霊の問題だから。世の中に山ほど感動して涙流す歌はあります。話を聞いて感動して泣かせてくださる人はいくらでもいます。でもそれで救いは起こりません。霊に働くかどうかなんですね。これはね神の領域なんです。で全世界に出て生きって書いてある。だから全世界ですよって、そして全ての作られたものですよって書いてある。神様の方はもっと広いのです。私たちの方で狭くしちゃいけないんです。でその上で神様がでも確かに特別な重荷をあるところにある時与えることがある。その時はそこに心を集中してください。でも あんまり自分の方で決めつけないように、誰かに対して決めつけない、あなたはこうだこうああだって言わないように、神様より偉くならないでください。いや本当にこれね、特に牧師が危ないんで、ね、神様は全ての作られて、これ弟子ですよ。皆さんね、使徒行伝の後の弟子のことを思ってね、 神様が望まれた聖霊バプテスを満たされた弟子たち、さあ弟子たちはって思うかもしれませんけど、この時の弟子たちってのはあの裏切った弟子たち、無学な、無学ってのはあのバカって意味じゃありません、精神学も受けてないだけですね、でも無学な弟子たち、この弟子たちに全世界に行って全ての作られたものに行ったって、普通に行ったらむちゃくちゃですよ、できっこないですよ。でもその弟子たちに全世界に行って全ての作られたものにって言われた、そしてそれは聖霊を受けた後成就してるんです。神様はね、ああいう時にね、自分の方で制限をつけたり自分の方で枠をつけないこと、例えばあの賛美の働きが今非常に祝福されてますけども、内側からいっぱい出てきましたけども、本当に最初の頃あの私たちの群れは賛美はね好きだったけどうまくはなかったんです。うまくはなかったと控えめに言ってんです、下手だったんですいやそんなことはね、私うまかったって人はね、まあ、あなたうまかったんでしょう、でも群れとしては下手だったんです。でもね、だからいつも言うようにこの誰が来るのかな、誰が来るのかなと思ってたんですね。そしたらね、内側から本当に現れてきたんですよね、賛美する方々はね。でこれはね、あの神様の言葉ってのは素晴らしいと思う。自分の方で制限を加えないって、これね、これが2つ目ですね。で、まあ、次はさらっといきます。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪されますと。信じれば救われるんです、信じれば。でも本当に信じたい、本当に信じたらバプテスマを受けたくなるし、イエス様は洗礼に関してはお願いじゃなくて命令しておられますから、あの信じないと受けても意味がないですよ。本当にイエス様を信じて、十字架の罪の贖いを信じて、悔い改めてイエス様を信じたらバプテスマ洗礼を受けることは、これは信じた人は当然になってから普通にそうなんですね。いや、イエス様を信じてるけどちょっと洗礼はパスっていうのはね、これはちょっとどうかと思いますね。これはまだ本句じゃないんですね。だからあのいいですか、信じれば救われるんですけど、ここで信じてバプテスマを受けるものは救われますというのは、本当に信じたら当然バプテスマを受けるから、信じてバプテスマを受けるものは救われますと。で、信じないとどうなるかというと、みんな許されてるんですけど、その十字架の許しを信じなければ許しを受け取らないから、みんな罪人でしょ、みんな本来罰せられて地獄に行くものでしょ。十字架を信じた人はその許しを受け取ったけども、それを受け取らないわけだから、拒否するわけだから、信じないと罪に定められてしまいますよ、本来罪人だからその通りになりますよってことですね。こうですね。で、まあちょっとこれはね、今日はテーマじゃないからさらっといきます。そして17節、信じる人々には次のような印が伴います。印っていうのは、まあ、あの証拠としての奇跡って書いてありますけど、ね、あの神様が本当に生きているってこと、神が生きておられる、本当におられしゃるってことの明らかな印ですね。で、信じる人には伴うどんな印が、私の名によって悪霊を追い出す。これはこれからの時代すごく大事です。悪霊の影響を受けて問題が起こっていることはいっぱいあります。何でもかんでも悪霊って言っちゃいけないと思いますけど、悪霊の影響を受けているものはほとんどと言ってもいいと思います。中にはもろ悪霊のものもありますけど、この霊的な事柄を断ち切れるのは、ね、キリストの名前なんです。で、そのキリストの名によって悪霊を追い出しますよ。それから新しい言葉を語る、一つは威厳ですね、一つは威厳です。でもう一つはね、新しい言葉を語ったらね、言葉が変わるんです。イエス様を信じる前の言葉と信じた後の言葉、例えばさっきの、あのちょうど今日いいですね、ゆいちゃんのあのね、あの君ならできるって言葉ですね、ダニエル書にあるんです。あなたにはできる、あなたには神の霊があるからだって言葉があるんですけども、あの信じる前っていうのは罪人の私たちだから、私の力が出てくる言葉って多くの場合否定的だったり、あるいは誰かに対して破壊的だったり、一見健全に見えるけどかえってプレッシャーを与えたりするんですよね。でも本当に信じてイエス様がうちに住まれて聖霊に臨まれると、言葉が変わってくるんです。自分に対しても人に対しても、立て上げる言葉、希望を語る言葉、福音の言葉を語られてるんで、いや全然変わってないなっていう人、聖書を読んでくださいまあ、ね、これだから新しい言葉を語るっていうのは、あの話す言葉が変わってくる、これ一つ。もう一つは本当に異言、異なる言葉を語る、それが起こると。それから蛇をもつかみ、まあ、蛇ってのはサタンの象徴ですね。蛇をつかんでも、そして、ね、まあ、蛇をつかむ、そしてたとえ毒を飲んでも決して害を受けないと。毒を飲むことがあっても害を受けない、実際的な毒を飲んでも害を受けないし、まあ、パウロがそうでしたよね、使徒行伝に書いてあるけど、ね、あのね、でもう一つはね、実際の毒じゃなくてもね、今毒は流れてます、テレビ関係者がいたらごめんなさい、ね、テレビは毒をいっぱい流してます 少なくとも日本のテレビは聖書とか福音とかイエス様って話はほとんど出てこないから、やっぱり毒が多いですね。で SNS ってのは今あって、私は二十世紀の間神の武器ではあると思うけど、一方でサタンも使ってるからいっぱい毒が流れてくる。悲しいけどそれで自殺する人もいる。とんでもない話ですけどね。でその時にね、そういう毒を受けたら人間ってね、傷ついたり痛んだりね、さっき言った自殺したくなったりするんですよ。でも毒を飲んでも決して害を受けないってことは、そういうことが流れてきても持ちこたえられる。それどころかそれで害を受けないって、逆に強くなっていける。頑張ったじゃないですよ、神の言葉があるからです。神の愛があるからです。本当に自分が神様によって愛されていて、十字架によって許されていることを知っていれば、どんなに責め立てられても、いやでも主は許してくださった、神は共にいるって言うんですね。この本当に死に許されたことを知っていること、神様が命をかけて愛してくださっていると本当に思っていること、思っているか、それを知っている人、いつも言いますように、イエス様の十字架は私たち一人一人のためなんですけども、どうしてもねデブになるんですね。ワンノブデブでね、みんなの中の一人、イエス様は私のためにかかったけど、みんなのためにかかってくださった、その通りなんだけど、そうなると自分のためだけでみんなのためだから、なんか自分が小さくなるんですけど、もし全世界にあなた一人しかいなかったとしても、あなたがたった一人しかいなかったとしても、そのたった一人のあなたのために、父なる神はイエス・キリストをこの地上に使わせて、そのあなた一人のために十字架にかかられたんです。知ってましたか？それぐらいイエス様はあなたを愛してるわけですよね。その自分のためにキリストたちに勝って、そこまで愛してくださったっていう、その愛を知ってたら、いろんな攻撃が来るんです。世の中に生きている限り、人間が罪と会う限り、サタンがいる限り、いろんな形で、でもその毒を飲んでも害を受けないで済むってことなんですね。そして最後に、病人と病気は病人癒されますよって書いてあるんですね。これはこの通りです。で、そういう印が伴いますよって言ってるんですね。で、これは文脈からいくと、世界に出ていった時それが起こりますよってことを言ってます。これ一つね。でももう一つはですね、これ信じる人々にはなんです。どうしてもこういうのを読むと、そういうことができるにはもっと立派になって、経験になって清められてと思うでしょ。清められることはとってもいいことですし、必要でしょ。でもここはそうじゃない、信じる人々なんです。自分にはそんなには全く正しくないし、自分にはそんな力がないってことを認めた上で、でもイエス・キリストの十字架を信じたので、イエス様が私のうちに住んでおられる、天におられて私のうちにおられる、聖霊が私のうちにおられる、そのイエス様と聖霊様は今この目の前にいる人をほっとくわけがない。この人を愛しているイエス様がいるから、私はどうしようもないし不正しくないけど、この人をほっとくわけないと思って手を置くならば、お互いってこう誰かを指したら申し訳ないけど、お互いね全然正しくなくても主が働かれるんですよと信じてるからなんです。すごく大事なんですけどね、日本のキリスト教はね、信じるってことよりもですね、ああしましょうこうしましょうってことを立法を教えてきたんですね。立法はとっても大事です。でも立法ができないんです、私たちには。悲しいけど、情けないけど、罪と出る私たちはあること範囲を超えたらできません。聖書が求めていることなんてできません。全くできません。聖書が求めていることは。しかし、キリストが私のうちに住んで、そのキリストが私を通して成してくださる。キリストはそれをしてくださると、信じる人を通して神はなされるんですね。で、何度か話しましたけどね、今回、秋元ヨハネ君がね、一緒に来ましたけど、長崎でも明かしされましたけど、今回も初めて教会ではね、この証しをされたんですね。イスラエルチームから帰ってきたときにね、2回目以上のところは別の証しされましたけど、イスラエルチームから帰ってきたときに、ね、家帰ってきてやっとほっとしてね、お父さんとずっとね、介護しちゃってきたから、ほっとして、ね、すぐごろんと寝てね、携帯で漫画を見始めたんですって、詳しく話してくれました。ね、それでお母さんが隣の部屋でね、あ、かゆいかゆいとか言い出してね、じんましんが出てきたとか言ってね、大騒ぎしてたんですって、うるさいなと思ってたんですって、それで漫画を見続けたんですって、あ、かゆいかゆいって言ってたら、ふっとね、なんか今祈ったら癒されると思いが来たんですって。でもそんなのもういいやと思ってね、読んでたらまた来てたんですって。面白いって言いました。また来てもね、課金して読み続けたんですって今回そこまで明かしてこないんですよ、具体的にね。20分近くだから今すぐじゃないんですけどもって言ってました本人ね。でも20分ぐらい経った時にその声が勝ったんですって。なんか前やっぱり祈ってみようかと思ったんですって、ね、すごく正直ですね、課金して読んでたんでね。それでお母さんとこ行って、 お母ちゃんは祈るよって言ったんですって。でまあね、親子だからね、ちょっと照れもあるしね、なんかでもね、手を置いて真剣には祈ったけど、漫画続きを見たかったから後ろ髪を引かれながら、真剣だけど短くさらっと天のお父様ってね、どうぞこのなんか、痒くて蕁麻疹が出てるのを癒してください、完全に治してください、イエスキリストって癒されよ、治れとか言ってね、でアメンって言って、で、あ、これで役割果たした、さあまた漫画を持ってこう行こうとしたら、お母さんがですね、ね、どれどれって言ったんです、どれどれ治ったかどうか見てみようとか言ったんですって。でまあって言ったらね、お母さんがね、あら、ない、はい、いや、なくなってるよとか言ったからね、最初信じてないんですね、ヨハネがね、もうそういうのはいいからってもう言ったそうですね。そしたらね、本当になくなってるって、本当に癒されたんですね、本当に癒されたんです。でその後こう言いました、もう漫画どっか飛んでいったって、すごく感動してって、えって、こんな信仰を持って祈ったわけでもないし、いわゆるしね、信じきって祈ったわけでもないし、なんかね、こんな、でもとに本当に主が言ってやったら、その通りやれば治るんだ。今年与えた御言葉、私イエス様を信じる者は私の行う技を行い、またそれもさらに大きな技を行います。今年与えた御言葉、本当にこれは今年成就する、信じる人を通してこの群れに現れてくるってことを確信したんですって、ね、僕聞きましたよね。でもこれね、大丈夫なんですよね。彼は促しがあったから行って手を置いて祈ったんですよ。お母さんちょっとね、照れくさいんだけどね、とにかくやったんです。20分かかりました。でも行ったんですよ。神言ってました、 今祈ったら治るって示したけども、今じゃなくなって20分経ってから、神様ひりくつ言わないんです。今なら治したけど20分経ってるからダメとは言わないんです。大きいですね。いや、そらないぐらいと思うけどね、結構人間ってそうでしょう。悲しいけど私たちって、でも神様そんな狭くないんですよね。言った時に手を置いたらね、癒されちゃったんです。この話をしたらいつもすぐ思い出すのはペトリと牧師ですよね。愛する奥さんがね、はるみさんが車椅子でね、ずっと一緒に来てね、6つ出て言ったかな、奥さんね。そして、ね、30近くになった時にね、お医者さんに言われたんですね、もう寝返りも出なくなって、側弯症だったからね。で言われて、30までが30前で30以上は生きれませんって言われたから、でね、若い頃にいろんな理由があってね、車椅子のまま海に飛び込もうとして、助けられて救われて、で結婚してきたけど、最初から30前って言われたんですよね。でその30が近づいた時に、もう本当体中痛くなってね、寝返りも出なくなったんで、ね、ちょっと触るとギャーっていうようになったんですよね。それで熊本にいたから、熊本大学病院のその権威の人に見てもらったら、こう言われたんですよ。時が来ましたねって、こういうふうに言ってほしくないですよね。時が来ましたねって言われたんですよ。で2つ方法があります。1つはモルヒネですね、麻薬を打って痛みを散らすことでも、もうなくなります。もう1つは手術をすれば2、3ヶ月、半年は無理でしょう、まあ、2、3ヶ月、半年は持たないと思うけど、伸ばすことはできます。どちらを選びますかって言われたんですって、先生に。彼はね、彼と奥さんはね、どっちも選べなかった。そして帰ってきたんですね。それはどっちも選べないですよね、当たり前ですよね。だけどちょうどうちの群れの教科、熊本の教科来始めた時だったから、牧師が教えたんです、総天気と。朝起きたら夫婦でまず感謝をして、そして悔い改めをして、そして神様に求めましょう、あ、賛美をしてね、感謝をして悔い改めをして求めましょう、最後に聖書を読んで毎日毎日こうね、読んでいく。で熊本教会は熊本教会ディボーションあるでしょうから、私たちも長崎教会と群れ全体のあるから読むんですけど、で彼はそれで、ね、それから毎日始めたんだ、ね、真剣ですよね、やっぱり奥さんのことあるから。そしたら朝、今日のこの言葉です、まさにこの言葉、病人に手を置けば病人を癒されますという、この言葉がね、何回も読んだんですよ。飛び込んできたの、ボーンって。で彼はこの言葉を飛び込んできて、思わずもそうかと思ってね、でも言ってました、そうかと思って真剣に奥さんに手を置いたんです。ガッと置くと痛いから、そっと置いて真剣に牧師の真似をして、ね、今牧師だけど当時は、ね、あの今日が来た、まあ、そんな牧師じゃないからね、牧師の真似をして、天のお父様って、どうぞね、晴美さんだからね、妻の晴美を癒してくださいってね、これを治してくださいって言って、牧師の真似して、イエスキリストになって癒されよ、ね、病の上出ていけってやったんですって。もう自分のできる限りの精一杯を、ね、そしてアメンって言って、こうね、どうって聞いたの、どうって聞いた時に、治るとは思ってない、御言葉通りやったんだけど、ね、私なんか祈ってもと思ってる。ふだ奥さんが痛くないって言ったんですね。で思わずも本当って言ってね、半分信じれないんですね。だからそっとこう車椅子を触ってちょっと揺すったんですって、ね、そしたらね、普通はギャーッと言うんだけど言わない、本当に痛くないって言うから、本当に痛くないのって言って、次はこう今度はガチッと握ってね、ガーッと揺すったんですって。そしたらね、 いながら泣いたんです。奥さんが本当に痛くない痛くないって言って、そしたらね、前の晩から学生がボランティア泊まってたんですよ、ね、あの学生がのんくりしたんですよ。その人がねそれを見てて泣き出したんですね。感動してその人救われました。これは彼がこの言葉に応答したんですよ。で皆さん、信じるって何か知ってますか？思い込むことじゃありません。信じるってことは神の言葉に応答することです。従うことです。この時彼はこのことがぐっときたから、その言葉に応答して手を置いて祈った。すごく祈ったら絶対治ると思ったわけじゃない、もちろんそう思えた方がいいですよ。でもそうじゃないけど応答した。さっきのヨハネ君の話をすれば20分かかったけど、課金もしてしまったけど、でも応答した。信じるってね、その言葉に応答することなんです。信じる信じるって言っても応答しなかったら信じてないんです。それがヤコブ書に書いてある、行いのない信仰虚しい、そういう意味です。立派な行いをしろってことじゃありません。信じるってことはその言葉に応答すること、従うことです。その時に神の技が起こるんです。信じる人々にはこういうことが起こりますよって書いてある。全世界において起こりますよって、あらゆる人々にそれが起こりますよって書いてある。私たちはこれからこの終わりの時代、黙示録に入っていこうとしている時代、イエス様が帰ってこれ再臨、そしてその前の景気が近いこの時代に生かされているものとして特別な使命があると思います。私たちは本当に力はないし、おそらく力はないことをとことん教えられていると思います。でもそれを通して逆に本当に神の頼むものとなって神様が用意しているその働きをね、見合わせようとしていると思うんですね。でどうぞ皆さんね、主に期待してほしいと思います。そして主の言葉に応答してください。その時に神様は内面的なことをね、例えば許せないとかね、なんかあるいは渡せないとかね、あるいはもっと実際的なことを、何かの病気の癒しだとか、ね、経済的な問題とか、どういうことであろうと神様はそれに対して神様の、ね、技と栄光を表してくださるんです。そして救われる人たちがたくさんいる、神様を救おうとされている人たちが、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。この20節、さっき言いましたが20節に、そこで彼らは出て行ったんです。神にすがって聖のバプテスマを受けて、私たちも神様の力をいただいて出ていくと、至る所で福音を述べ伝えた。主は神様は、主はイエス様は彼らと共に働いて、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと。御言葉通り働かれて栄光を表されたんですね。同じことが21世紀の今起こります。この長崎の地で、そして全世界で起こります。あなたが主の言葉に応答していくならば、隣のお家でも、親戚のお家でも、あるいはアフリカであろうと、あるいはヨーロッパであろうと、どこにおいてもそれは起こります。主が一緒の場所に行くならば、だからね、ぜひね、覚えておいてください。それか、これからそれがね、現れてくるということはね、ぜひ知っててください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは弟子たちと同じようにいろんな意味で弱さを覚え、力のなさを感じますが、あなたは真実な神で、あなたは全能の神で、そんな私たちを愛してくださって言葉を与え、使命を与え、役割を与えて使わし導いてくださることをありがとうございます。私は主により頼みながら、主にすがりながら、神の言葉に応答して、信じる者を通して行える神の素晴らしい技、印と不思議、奇跡を表していくことができ、たくさんの人々が主に立ち返り救われてくるように、また私たち自身もあふれるほどの祝福を見ていくことができるように、導いてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。またどこかが傷んでいたり病気だったりする方は、そこに手を置いてくださり、あれ自分はいいんだけど家族とか友人にそういう方がいらっしゃる方は、その方のことを思い浮かべて祈りましょう。目に見えなくてもここにキリストがおられます。このキリストに心を合わせて祈りましょう。そのキリストがあなたのように答えて癒してくださり、また祈りに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。ここにいてくださるキリストが、召しておられるキリストが、人一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解決を与え、解放を与えてください。今働いてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。腫瘍、がん、ポリープ、イエス様って目ずる、その人たちから消えてなくなれ。 胸にある圧迫、ベストマッチメトル、完全に出ていけ。水道、それから腎臓、そこにある腫瘍、ポリープ、ベストマッチメトル、ベストマッチメトル、消えてなくなる。目の痛み、それから喉の痛み、喉の腫瘍、ベストマッチメトル、やっさりよ、やっさりよ、やっさりよ。イエス様ありがとうございます。耳がなんかですね、耳鳴りが好きとかあった人、それが消えました。左からちょっとどっちかの足ですね、 足が特に膝のあたりが調子悪くて、歩けないわけではないんだけど、なんか調子が悪かったわけですね。でその方の膝に今触れてください、今触れてください。もう普通に歩けるように完全に癒してください。イエス様って見せる、イエス様よ、ありがとうございます。目の奥が傷んでた方、イエス様って見せる、やっさりよ。何か目やにが入ったのか何かだと思ってるんですけど、うまくよくわからない方、今その方に触れて完全に癒してください。目の奥の痛みを全く完全に取ってください。イエス様って見せる、治れ。感謝します、ありがとうございます。イエス様、新しいことを神が開こうとしている方、その新しいことを開くにあたって恐れることはありません。ただ私に祈り聞きなさい、私はあなたが分かるように示します。その言葉に従っていくときに、私はあなたの人生に今まで通ってきたことが全部生かされる新しいステージを用意するとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします、アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。